横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日は静岡県地震防災センターにお邪魔しています。所長の小林聡さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず静岡県地震防災センターについてお聞かせください。
は
い、
このセンターは平成元年にできまして、ちょうど今年めでたく25周年になるんですね。おかげで昨年の5月には来館者が100万人突破をいたしまして、これもひとえに県民の皆さんがたくさんですねセンターを訪れてくれたおかげと思っています。
今日お伺いしたのは、実はこの年末年始家族親戚が揃った時にぜひ我が家の地震対策について皆さん考えてほしいなと思いました。そこで小林さんの方からアドバイスをいただけないかなって思っています。
ね、やっぱりですね、地震防災、これに対する事前の備えというのがどこまで自分たちでそれを備えていけるかによって、例えば東海地震が起きた、そういう時にその後の自分たちの対応というのが格段に違ってくるんですね。ですから事前の備えというのが非常に重要になります。
ではその備えについてポイントがあったらお聞かせください。はい、
事前の備えとしてですね、必ず3つのことをお願いしています。まず1つ目は、東海地震というのは非常に大きな揺れに襲われる。ですから耐震性のないうちですとね、その下敷きになって阪神淡路大震災の時のように圧死という形でたくさんの人が亡くなってしまう可能性がある。ですからぜひ震度7の揺れがあってもぺしゃんこにならない耐震性のあるおうちに住んでいただくということがまず一つ目です。二つ目はですね、うちの中の安全というものをしっかり確保してもらいたいということです。大きな揺れが想定されますから、家の中にある家具とか電気製品が倒れたり飛んだりする、それを防ぐ手段をしっかりしておいてほしいということで、要するに固定という作業をぜひやっておいていただきたい。それから最近はもう障子のうちなんてなくて、みんなガラスのうちに変わってきましたので、大きな揺れに遭うとどうしてもガラスが飛散しちゃうんですね。そうすると非常に危険なんですね。そのガラスについては飛散防止フィルムというのを、今どこのホームセンター行っても自分ができるようなフィルムを売ってますので、しっかりガラスに施していただいて防止してもらう、こういったですね家庭内の安全の対策ですね。まあ一番いいのは大きなもので、不要なものはなるべく家の中に置かない、そういうことをちゃんとしていくということも非常に重要です。それから3つ目ですね、我々としてはできるだけ避難所へ行かないで、津波でお家が流されてしまったり火災が起きて家が燃えてしまった、そういう人たちが優先的に避難所へ行ってもらうしかないんで、そうしてもらいたいんですが、その他の人で耐震性のあるうちに住んでいて、なんとか地震の後も住み続けられそうだということであれば、ぜひ家族で助け合って自分の力で生き延びてもらいたいんですね。公的支援が届くまで頑張っていただく。で、そのために必要なのが実はね、水や食料の備蓄なんですね。決してそれを救命袋に入れて担いで逃げるために備えるんじゃ実はないんですね。一番の今の目的は、自分の家で避難所へ行かないで、自分が今まで寝ていた布団と使っていた枕、これで休んでいただくっていうのがね、一番ねストレスがたまんないんですよね。だからそういう意味もあって、しっかり水や食料、水や食料ですと大体1週間分ぐらいお願いすることになります。水っていうのは大人1人の方が1日調理用と飲料水としてですね、大体3リットルぐらいあれば賄いができます。ですからそれの1週間分、そうすると1人大体20リッターのポリ容器の1缶ぐらいあればということになりますね。だから4人家族ですと4つぐらいそれを用意しておいていただければ1週間程度しのげるということになります。水と食料だけあればじゃあ生活できるかというと、やっぱりですね、例えばちょっとあったかいものを食べたいというふうになりますね。もうライフラインは全滅しますので、携帯用のガスコンロ、あれをしっかり常備しておく。それからこれから冬になります、暖が全く取れないとなるとですね、かなりきついんで、それ一番いいのは昔ながらのアナログのいわゆる石油灯油を使ったストーブですね。こういったものを1台用意しておく。で、灯油は揮発油ではありませんので危険性は低いですので、1缶ぐらい、年間を通して1缶ぐらいは備蓄しておく。1つストーブがあれば1週間ぐらいみんなで暖を取れますので。それから大事なことは、家族構成によって備えておくべきものが違うということですね。赤ちゃんがいればおむつとかミルク、こういったものは必需品になりますよね。それからアレルギーを持ったお子さんというのもたくさんいますので、そうするとそれに合ったものをしっかりある程度ですね、備蓄として用意しておいていただく。それからお年寄りのいる家庭であれば、やっぱお年寄りのためのですね、そういったものを用意していく。 まあ、その中でも特に薬ですね。これから高齢化社会になってくる、それからアレルギーを持った子どもさんたちもいっぱいいるということになると、薬というのが大事になってきますね。少しそういう非常時のためにお医者さんと相談していただいて、数週間分ぐらい余分に用意させておいてもらうことも考えた方がいいかもしれませんね、はい、家族がみんな健康で安全で安心して暮らせる、そのためにはですね、公的機関が全部やってくれるわけでは決してありません。公的機関はほとんど個人レベルの話ではほとんど役に立ちませんので、皆さんが自分と自分の家族を守るための備えとしてですね、このお正月に今まで離れ離れに住んでいてもみんな集まりますので、そういったものをしっかりやっておいていただきたい、そういうふうに思っています。はい、
今日は静岡県地震防災センターの所長小林聡さんにお話を伺いました。明日も引き続き伺います。この防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。